与える幸い、平松義雄。与える気、翻訳、大きな気、というアメリカの、シルブアスタイン作の絵本があります。昔、一本のリンゴの木がありました。この木には、小さな男の子の友達がいました。男の子は毎日やってきて、木の幹を登り、枝にぶら下がって揺らし、リンゴを食べて、遊びました。疲れると、木の陰で眠りました。男の子は木が大好きでした。木は、幸せでした。月日が経ち、大きくなった男の子がやってきたとき、木は言いました。さあ、私に登って枝を揺らし、リンゴを食べて遊びなさい。男の子は答えました。僕はもう大きくなったから、そんなことをして遊んだりしないのさ。買いたいものがあるんだよ。お金が欲しいんだ。それなら、私のリンゴを取って、町に持って行きなさい。売ったら、いくらかのお金になるだろう。それで欲しいものを買いなさい。そこで少年は木に登り、リンゴをたくさん取って、持って行きました。木は幸せでした。長い間姿を見せなかった男の子が、大人になってやってきたとき、木は枝を揺さぶって喜び、前のように遊びに誘うのでした。しかし大人になった男の子は言いました。忙しくて、木に登ったりしてはいられない。結婚して子供が欲しいんだ。みんなで暮らすには、家が必要なんだよ。木は言いました。私には家がない。森が私の家だからね。でも、私の枝を切って、それで家を建てなさい。そこで、大人になった男の子は枝を、みんな切って持って行き、家を建てました。木は幸せでした。多くの年月が過ぎ、すでに中年になった男の子がやってきたとき、木は嬉しくて、喉が詰まりそうになるほどでした。さあ、来て遊びなさい。木が重くて、遊ぶ気にならない。船に乗って、遠くへ行きたいんだよ。それを聞いて、木は言いました。私の幹を切って、船を作りなさい。それで好きなところへ行けるだろう。そこで男の子は木の幹を切り、船を作って、どこかへ行きました。木は幸せでした。また長い時が過ぎたある日、その男の子がすっかり年老いてやってきました。ごめんよ。もう、あげるものが何もない。そう気が言うと、歯が弱くなって、リンゴはかじれないよ。と年老いた男の子が答えました。枝も幹もなくなってしまった。疲れて、枝にぶら下がるのも、幹を登るのも、とても無理だ。気がため息をついて、言いました。ごめんよ。何かあげられるものがあったらな。でも、もう何も残っていない。あるのは、古い切り株だけだ。悲しいよ。年老いた男の子が言いました。今はもう、何にもいらない。ただ、座って休む静かな場所が、欲しいだけさ。そうかい、木は少し元気になっていました。座って休むのには、古い切り株なんか実にいいと、思うよ。さあ、来て、座りなさい。座って、ゆっくり休みなさい。年老いた男の子は、そうしました。木は幸せでした。この木は、自分の持っているものを次々と、与えて、最後には切り株だけになっても、幸せでした。気が悲しく思ったのは一度だけ、もう男の子にあげるものが、何もなかった時です。その時にも、まだ男の子にしてあげられることが、残っていたのを知って、大変に喜びました。私たちは、この男の子のように、家族や友達など、周りの人たちから何かしてもらうことばかり考えてはいないでしょうか。しかし主イエスは、受けるよりも与える方が、幸いである、使徒20章35節、とおっしゃっています。もちろん、受けること、何かしてもらうのも嬉しいことです。それが温かい心から出たことでしたら、なおさらです。しかし、いつも他の人たちから受けることばかり考えて、暮らしていたら、幸せでしょうか。きっと、この人もあの人も私が、望むようにしてくれなかった。そんな悲しさや悔しさで心がいっぱいになって、周りの世界が暗く曇って、見えてくることでしょう。ところが、日々触れ合う人たちのために、何かできることはないか。絶えず探しながら暮らしていると、喜びの種は尽きることがありません。周りの人たちにしてあげられることは、いつでも何かしらあるからです。